はじめに、この番組嘘つきというコーナーがありまして、なのでどこかで私嘘をつきます。みんなもどこで私が嘘をつくのか注意して聞いててくださいね。ニセ恋ラジオ。はじめまして、桐咲千棘を演じます遠山奈緒です。わーい、いよいよ明日からテレビアニメニセ恋が始まります。そしてニセ恋ラジオもスタートしました。やったー。ちょっとここで自己紹介をさせていただきたいと思います。東に山と書いて遠山と読みます。現在21歳、身長152センチ、体重は秘密です。で、血液型は A 型几帳面です。いや、あ、ちょっとこれは嘘じゃないですよ。嘘つくって言ったけど、これは嘘じゃないですよ。あ、そう、でもどこかでね、嘘をつかなきゃいけないということで、ちょっと今からハワハワしているんですが、ハワハワつながりで言いますとですね、このラジオ番組、私一人喋りでやらせていただくことになっておりまして、一人喋り初めてではないんですけども、だいぶちょっと久しぶりな感じがございまして、そちらもですね、ハワハワハワハワバクテカしておりますでございますよ。でもね、とにもかくにもニセ恋今もう絶頂盛り上がってきておりますけれども、アニメ放送の前日のスタートということで、早いところだと皆さん明日からニセ恋見られます。でもってですね、アフレコの方も今鋭意進行中でございまして、何を隠そう、この番組アニメのアフレコが終わった後に撮っております。なので私もですね、さっきまでちとげちゃんを演じて、ニセ恋熱を高めてこの現場にね、ラジオを撮りに来てまいりますんで、皆さんと一緒にニセ恋の話いっぱいできるのを楽しみにしております。ということで、そのニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。今発売中の週刊少年ジャンプ67合併号がすごい、ご覧いただいているでしょうか。今ね、手元にあるんですけども、これすごいです。ニセ恋今回2本立てっていうことで、1本はオールカラーで、ちょっと今さっき私手に取ってですね、オールカラーじゃない方を読ませていただいたんですけど、今からちょっとオールカラーこっちの方見ようと思うんですけど、わっちょっとっと、これはすごい、いや、ちょっと肌色祭りじゃないですか。これ、いや、これはすごいですね。あ、ちょっと、この方まずいんじゃないですか。ちょっとつぐみさんがちとげさんのおつぱこれも4文字ですけどね、カタカナでね。いやいや、何のことでしょうね、私わかんないな。でもすごい、わー、これは皆さん見た方がいいですよ。これはとんでもサービスショットのお祭りでございます。ということで、週刊少年ジャンプの方もそうなんですけども、単行本の方も10巻が発売されたばかりということで、小説の方も2巻も発売中ということで、本当にアニメスタートに向けていろいろと展開が始まってますね。私もですね、公式ホームページの方は拝見させていただいておりまして、いろいろ私たちが参加できるような一押しっていう企画もあったりして、こう皆さんが好きなヒロインをこう一押し一押ししていくっていう趣旨のコーナーがありますんで、そこで皆さん一緒に遊べたらなと思っております。いろいろチェックしてみてくださいね。ということで、明日から始まるアニメの日程もここでお伝えしちゃいましょう。はい、東京 MX 栃木テレビ群馬テレビが1月11日土曜23時30分から、テレタマテレビ神奈川が24時から、千葉テレビが24時30分から、テレビ愛知が25時50分から、 MBS は26時28分からということになっております。これが明日から始まるチャンネルですね。そして、もうちょっとお待ちくださいねというのが、 TVQ 九州放送が1月14日火曜26時35分から、テレビ北海道が1月15日水曜26時5分から、BS11 が1月18日土曜23時30分からということになっております。 このラジオはですね、毎週こう撮っていきますんで、皆さんと旬なお話ができるラジオ番組になっております。ぜひ皆さん見ていただいて、ラジオにもいっぱい投稿していただけたらなと思います。ということで、ニセ恋ラジオスタート。お届けしておりますニセ恋ラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想とふつおたのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。感想はアニメを見て感じたこと、作品への質問などアニメにまつわることを紹介します。ふつおたは私に聞いてほしいことや身の回りで起きた出来事にカタカナ4文字のタイトルをつけて送ってもらうメールコーナーです。カタカナ4文字のタイトルをつけて送ってもらうコーナーです。カタカナ4文字をぜひつけていただきますと、とても採用しやすい状態になっておりますので、皆さんよろしくお願いします。とは言いつつですね、番組開始前なのにとってもとってもたくさんのお便りをいただいております。今日はね、いくつご紹介できるか分かりませんけど、なるべくたくさんご紹介していきたいと思いますんで、早速サクサクいきたいなと思っております。その前に、お、私の近況から、あ、ということで、今も年始ムード真っ盛りでございますけども、私のお正月はですね、非常にお正月ムードが漂っておりまして、そうですね、タイトルをつけるんならばおみくじ。まあ年末紅白歌合戦を見て、ジャニーズの年越しライブを中継で見て、ハスハスしながら眠りにつき年を越しました。で、そうですね、いろいろ家族でミュージカルを見に行ったりとか、あとは映画の DVD を見たりとか、本当にゆっくりお正月過ごしたんですけども、やっぱり外せないのがね、やっぱりお参りですよね。いつも毎年行っている神社があるんですけども、そこでおみくじを引いて水飴を買ってっていうのが私の恒例行事なんでございますが、今年出たおみくじ初めてなんですけど、今日引いたんですよ。いや、お正月に大吉ってやっぱいっぱい入ってるって聞くんですけど、今日ここで引き当ててしまうのかと思って、もうすごいびっくりしちゃって、ね、今日は結びつけて帰るんですよね。結ぶところあるじゃないですか、あそこにくくりつけて、でお賽銭とかもいろいろ考えて、いつも五円玉を投げるんですけど115円入れました。いい五円っていうことでね、115円の子にはいい年っていうことで11,104円とか奮発される方も中にはいらっしゃるみたいで、皆さんはどういう風に過ごされたんですかね。気になるところではございますが、ちなみに今日はですね、なんか失せ物が見つからないみたいな、だいたいいつも見つかるって書いてあったりしたんですけど、あとは転居が後半につれて良くなるけどみたいな、こうだからほら、なんつうんすかそのほらね、健康とかもあんまり良くないから、ちゃんと寝るよ。いいんです、感想を読むんです。さあ、ここからはですね、皆さんの感想を実際に読んでいきたいなと思っております。記念すべき1通目、ラジオネームナポリン様よりいただきました。富山さん、こんにちは。こんにちは。ニセ恋ラジオ配信開始おめでとうございます。ありがとうございます。アニメニセ恋の放送開始が迫ってきてますね。アニメ化が決まってから始まるのを今かと待っていたので、どんなアニメになるのかとても楽しみです。先日開催されたジャンプフェスタ内のニセ恋ステージ参加してきましたよ。おお、キャストの皆さんのトークは楽しく、その後の遠山さんと花沢さんの本命アンサーはすでに CD で何度も聞いていましたが、やっぱりちとげと小先によく合った可愛い曲だなと改めて思いました。このステージでニセ恋がもっと楽しみになりました。このラジオを聞きながらニセ恋の放送開始を待ちたいと思います。これからも応援しています。ということで、なかなか熱いお便りをいただきました。そうですね、年末に、ジャンプフェスタ、通称ジャンフェスっていう、まあね、ジャンプのこうお祭りがあったわけですけども、ニセ恋のステージ、キャスト3人揃って、内山さん、花澤さん、そして私と、ね、3人でお話しさせていただいて、もういつも通りアフレコの時みたいにすごいゆったりまったりお話しさせていただいて、 でね、ドキドキの、あの、オープニングでもかかってましたけど、あの、小崎ちゃんと千棘の本命アンサーっていう曲は、もうキャラソンですけど、アニバーサリーソングっていうんですかね。アニメが記念っていうことで、アニメ始まる前にキャラソンが出るってなかなか珍しいんじゃないですかね。あの、すごくデュエットということで、和気あいあいと楽しく歌っている曲なのでね、ぜひ聴いていただけたらとてもとても嬉しいです。じゃあ、次のお便りも行ってみようかなと思います。2通目、読まれるのはこの方だ！ラジオネーム、高見野様よりいただきました。ニセ恋いつも笑わせてもらってます。私もです。ニセ恋を読み始めたきっかけは本屋で並んでいたのをたまたま見つけたことでした。おお、なんとなく気になって一巻を買ってみたら、なんとものすごく面白くて、いつの間にか全巻揃っていました。ニセ恋は自分の学校でも人気で、ニセ恋好きの仲間と誰推しかで討論になります。ちなみに自分はチトゲ推しです。わあ、嬉しい。あの可愛さといい、ツンデレといい、もう最高です。ニセ恋アニメ化ということを少年ジャンプで知ったとき、嬉しすぎて30分ほど叫んでいました。チトゲや他のキャラクターたちが動くのを見るのがとても楽しみです。これからもずっと応援していますとのことです。わー、これは嬉しい。あ、ちなみに高見野さんは女性の方なんですけども、そう、あー、でもやっぱりね、女の子がね、大好きになれる女の子ってとてもね、やっぱり魅力的ですよね。私もチトゲすごく大好きなんですけど、すごく天真爛漫だし、歯に衣着せぬ物言いがすごくこう爽快と言いますか、でも実は女子らしい、潮らしい場面もあったりなんかしてっていうのも、すごくギャップ萌えっていうんですか、もうね、チトゲ可愛いですよね。で、やっぱりこう自分の好きな作品がアニメ化っていうのもね、私ももともとアニメファンで、それでこの業界に入ってきてるので、やっぱり自分のね、好きな作品がアニメ化ってなると、もうね、それはテンション上がりますよね。もうね、高見野さんや、もう皆さんに楽しんでいただけるように頑張って熱を込めて演じていきたいと思いますので、皆さん楽しみにしていてください。3通目、ラジオネーム、平井あっと、ニセ恋大好き、大好きさんですかね。京都府の方なんですけども。遠山さん、こんにちは。こんにちは。2011年の11月21日から少年ジャンプに連載され、この時からずっとファンでした。当時受験生だと僕も、このニセ恋に出会えたから頑張れたかもしれません。高校受験、連載最初のジャンプはまだ残っています。へえ、すごい。高校受験で、じゃあ今は、まだ高校生の方なんですかね。ニセ恋は僕の生きがいと言ってもいいです。だからアニメが決まった時は泣くほど喜びました。そんなニセ恋をやるにあたって、遠山さんはどういったチトゲを演じてくれるのか楽しみです。チトゲの役になった時はどんな気持ちでしたか。教えていただけたら嬉しいです。ニセ恋一緒に応援しますとのことです。ほうほう、なるほど。確かにこうジャンプさんの作品ですから、お聞きの方はもちろん大人の方から小学生の方までたくさんの方が聞いてくださっているということで、この方は高校生の方みたいですけどね。皆さんで楽しんでいける作品になればいいなと思うんですけど、そうだなぁ、チトゲ決まった時、いやね、本当にすっごく嬉しかったです。あ、なんか本当夢みたいだなって思いました。やっぱりジャンプさんの作品のヒロインで、夢みたいというか、やっぱり夢を背負っていくというか、なんかそんな感じがしましたし、あとはそのチトゲ本人のそのキャラクターにもすごく惹かれていて、オーディションを受けるときにセリフの資料と一緒に、あの漫画も合わせて私買ってきたんですけど、読めば読むほどのめり込んでいってしまって、もう資料ってことも忘れて読みふけてしまうっていうね。だから何度もやっぱり読み直しましたし、オーディションも緊張しましたけど、それよりもチトゲを演じるのってやっぱり楽しくて、すごく。だから、なんか決まった時はこれからずっと演じていけるんだなって思うと、ほんと幸せな気持ちになりました。この楽しい気持ちを乗せて、皆さんにズバババッとお届けしていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、ここからはふつおたということで、今まで感想でしたけれどもね、4文字のタイトルをもとに、中身を想像して、読んでいきたいなと思います。じゃあ、タイトル見て気になったのを選んでいきましょう。お、ツンデレとか好きです。ちょっと気になりますね。明けおめ、あーすごい、あー初夢、あ、初夢みたいです。なんだろう、 やっぱりなんかこうね、なんかいい夢だといいんですけど、私の初夢はですね、友達のお家に泊まりに行って、まあ年末実際にあのこのニセ恋の作品にも出てらっしゃる内山由美さんってルリちゃんの声やってらっしゃる方のお家に泊まりに行ったんですけど、なぜか友達のご両親にご挨拶をするっていう不思議な夢を見ましたが、さてさてこの初夢、ラジオネームあやたんさんですね、この方の初夢どんなんだったんでしょうか。私は年越しをして除夜の鐘をつきに行き、あ、ついたんですね。テレビとネットを見てから2時半くらいにやっと寝ました。初夢のことは考えていませんでしたが、寝ている間に3つのお話の夢を見ました。ですがどれも意味のわからないおかしな夢でした。富山さんはどんな初夢を見ましたか。ああここで、あ、ここで聞かれるんだ。あ、先に答えちゃった でも3つのお話の夢ってなんだろう。それがちょっと逆に気になっちゃったな。では夢ってほんとしっちゃかめっちゃかですよね。私もだいたい毎日夢見るんですけど、すぐ忘れちゃうんですよね。朝起きてすぐの時は覚えてるんですけどね、まあ、おかしなことといってもなんか嬉しいおかしなことだったらいいんですけどね。あやたんさん、良い1年をお過ごしくださいみたいな締めで、わわい、今私の目の前にめちゃめちゃ普通音が並んでるんですけど、ここから選べばいいんですね。なんだろう、告白っていいじゃないですか。告白行きましょうよ告白なんだろう。ラジオネーム屋形船様からいただいておりますが、やだ、ちょっと年始早々こうトライしちゃいますか。告白しちゃいますか。ちょっと気になる、早速読んでいきましょう。僕にはずっと前から好きな人がいたんですが、その人にクリスマスに告白しました。そうしたらば返事はオーケー。初めてできた彼女なんだ、ウハウハです。自慢したくて送ってしまいました。それではそれでは、ないよ、のろけるなよすごい、自慢されちゃいましたよ。これもっと壁ドーンですよ。ちょっと羨ましいですね。そっか、でもクリスマスに告白してなんかこう成就するなんてとっても縁起がいいですね。末永く幸せが続くといいなって祈ってますね。はい、サクサク読んでいきましょう。ん、あと一つ、あ、よかった、あ、これワクワクいいんじゃないですか。ワクワクしますよ。猫館様からいただきました。もうね、ワクワクって言ったらやっぱりこの時期ですから、もうね、ニセ恋のスタートに引っ掛けてきっとね、さらに盛り上げてくださるお便りに違いない。富山さん、こんにちは。こんにちは。ついについにニセ恋のアニメがスタートですね。お、来ましたよ、盛り上げに来てくれましたよ。原作からの大ファンで、しかも一番大好きなチトゲを大大大好きな富山さんが演じてくれるなんて、夢のようです。うわ、嬉しいな。早く元気いっぱいな動くチトゲが動く姿を見たくてワクワクが止まりません。今までの富山さんが演じてこられたキャラとはちょっと違って、ツン 60% デレ 40% な感じでツン度が高い気がしますが、演じていて今までになく難しいことってありますか。これからもアニメもラジオももちろん原作も応援していきますので頑張ってくださいとのことです。うわー、こいつは照れるな嬉しいですね、こういうお便りは。確かに、でもチトゲはまあツンデレっていうキャラクターですけど、確かに私は今まですごく人懐っこいお役をいただくことが多くて、ツンが強い子っていうのは本当にひょっとしたら初めてで、テレビアニメだと初めてに近いぐらい本当にあのメタにないお役をいただけたんですけど、難しいかなって思ったんですけど、意外とそのチトゲのこうセリフとか、あと漫画を読んでみたりしているうちにツンデレの人の気持ちもよく分かってきて、私自身は全然ツンデレな感じはないんですけど、強がっちゃうみたいなのも彼女のその女子としてのちょっと弱々しさとか塩らしい部分っていうのの、あ、裏返しなんだなって思えたらすごく共感できるようになって、うん、ツンデレを演じるのもとても楽しいなって思いました。きっと新たな遠山といいますか、あの可愛らしいチトゲを演じられている。あ、でも一つ気をつけてるのは、アニメのチトゲは可愛いだけじゃなくってちょっとギャグ要素も強めに演じていこうかなって思ってやってます。っていうのは、1話のアフレコの時に結構すごいがっついてギャグを盛り込んでみたんです。で、あ、まあきっとディレクターさんに、いやいや、やりすぎだよって言われるかなって思ったんですけど、 ちょうどいいですって言われたので、あ、そうなんだと思って、なので私の中ではちとげは可愛らしく、でもすごい面白おかしいキャラクターにできればいいなっていうふうに思ってます。はい、猫缶さん追伸で、地域別 CM 担当が関西はちとげなんで嬉しすぎですっていうふうに書いていただいてるんですが、そうなんです。さっきちょろっと私も冒頭で言いましたが、公式ホームページの方で一押しっていうコーナーがありまして、そこで皆さんに各ヒロインの担当っていうのを決めていただきまして、ちとげは関西の、地域別 CM の担当になりました。関東は小崎ちゃんの九州がとか北海道はっていう風にまたね4人バラバラに決まってるんで、その地域にお住まいの方はそれも楽しみにしていてくださいね。今回は普通た感想はまだまだあるんですけれども、ひとまず今回は以上ということで、皆さん本当にありがとうございました。おしまい。ニセ恋ラジオ。一言。ニセ恋の漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。はい、皆さん今お聞きのラジオのページにお題が書かれていますが、ご覧いただけますでしょうか。さあ、初回は第1話のちとげの自己紹介のシーンです。エキシビジョン的なお題となっております。この初めましてに続くセリフを皆さんこの絵に合わせて考えていただきました。こちらもたくさんのお便りをいただきまして本当にありがとうございます。なんといってもこのコーナー、私が今日はちとげのセリフなのでね、私がちとげの声で読ませていただきますが、アニメの放送に先駆けてちょっとここでね、先取りでちとげを皆さんに聞いていただきたいなと思っております。ちょっとドキドキしますね。こちら私も読ませていただいたんですけども、皆さんギャグ線高い、ほんとお腹抱えて笑っちゃいました。本当に本当に本当すごい、皆さんの反応が今から楽しみなんですけどもね、早速たくさんいただいた中からいくつかご紹介していきたいなと思います。じゃあ早速一つ目いきましょうか。ラジオネームチャーリーさん、山形県にお住まいの方からいただきました。はじめまして、明日転校する霧崎です。もう帰れって感じですよね。これは本当一番に読みたくて、私何しに来たんだよお前みたいな感じだもん。いや、いいですね。これ私だけが楽しいコーナーにならなきゃいいんだけどな。大好きこういうの、いいですね。じゃあ2つ目いきましょうか。ラジオネームマシロさんよりいただきました。愛知県にお住まいの方です。はじめましてだと思うでしょ。これつかみ悪すぎですよね、きっと。クラス中から大ブーイングですよ。いやいや、はじめましてだろみたいな感じの、だからこの中ではじめましてじゃないのはね、言ってしまえば楽なんかははじめましてじゃないわけですけども、だと思うでしょうからの、お前さっき会ったみたいな、暴力こんなみたいな感じで話が続いていくんですかね。じゃあ次行きましょう。ラジオネーム隊長様よりいただきました。宮城県の方です。はじめまして、この肩に乗っているのが私の本体よ。これ私、あ、なるほど、そうきたかと思った、作品でして、皆さんご覧いただいてお分かりいただけますでしょうか。このね、ちっちゃいちとげが左側に映ってる大きいちとげの肩に乗ってるように確かに見える。セリフだけじゃなくて絵柄の方にも注目していただいた一作品ですね。続けて、青のカバン様、京都府にお住まいの方です。はじめまして、この密室殺人事件を解決するためにやってきた女子高生探偵の霧崎千棘です。私に解けない謎はありません。ほうほうほうほうほう。でも確かに表情にもとても合ってますしね。じゃあ次行ってみましょうか。 宮城県にお住まい、ラジオネームそれでも小野寺が好き様よりいただきました。もジェラシー。はじめまして、親のちょちょちょ転居したくました。キリサキリサキチトゲです。はいはいはいはい、これいいんじゃないですか。あ、これはコメントもついてますね。この顔でめっちゃ噛んでたら面白いかなと。プラス遠山さんがカミカミしてるのも聞いてみたかったので送りました。人生初投稿なので採用していただけたら感激です。あ、今噛みましたよ。計らずして噛んでしまった。あ、でもね、人生初投稿ってことでよかったよかった、採用できて。でもね、ラジオネームそれでも小野寺が好きっていうのはちょね、こんなね、まあいいですけどね、それぞれに皆さん好きな人がねいていいんだけどね。むはということで、初回はこんな感じということで、今回は以上ということになりましたけど、なかなかお手本になるいいね回答をたくさんいただけたんじゃないかなと思います。皆さん本当にありがとうございました。以上一言のコーナーでした。以上ですよ。以上ですよ。いや、やるんですか本当に。最後は私、遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。私チェアマンだったんですね。はじめまして。あ、明日からニセ恋始まるよ。いたことでした。ニセモンのちとげは偽の恋を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私、遠山奈央が偽物仲間を探し当てます。もうちょっと遠山今テンパってますよ。ちとげが言えなかった。もうちょっとこれ今このラジオの中で私が最も危惧しているコーナーなんですよ。いやまあね、とりあえずまあ説明から始めますが、偽物は、私の仲間、まあ、ちとげは偽の恋を演じていますからね、その偽物仲間を、探すというコーナーなんですが、だけど私全然得意じゃないんですよ。本当に本当に何一つ見抜けないし、何その人の何歳に見えますかとかもうすんごいちんぷんかんぷんなこと言っちゃうし、あとはレタスキャベツ白菜はちょっとよくわかんわかんないし、っていう感じなんで、ちょっと本当にいろいろ心配してて、でしかも今日のお題も難しいんですよ。まあ今日のお題こちらなんですが、新語・流行語大賞2013にノミネートされていない偽物仲間を探し当てるです。はいね、ジェジェジェとか倍返しだとかいろいろあったと思うんですがね、ノミネート50個ぐらいあるそうなんです。でもこういう時事ネタすごい苦手なんですよね。でね、今回このルール50個のノミネートされているものの中から10個だけ紹介します。でその10個の中に3つ偽物仲間があるそうなんです。でちなみに、ここブースの向こう側にいらっしゃるスタッフさん、もうお題が皆さんの手元にもあるとのことなんですが、皆さんはちなみに当たったんですか？すっごい首かしげられて、わかんない、なんでこんな難しい問題出してるんですか。どうしてですか。でもまあポジティブに考えればリスナーの皆さんと一緒にまあ流行語も学べるしみたいなねことなんですかね、まあ、ポジティブに考えればね。はい、じゃあ早速推理していきましょう。お題お願いします。読んでいきましょう。三刀流、美文字、日傘男子、アンマロス、弾丸登山、押したら勝ち、アホのミクス、裸のミナコ、スネップ、こじらせおじさん。アホのミクスってアベノミクスですかね。でもそこから派生してなんか若者の中でアホのミクスってのが流行ったとか、なんかすごい宴会とかでうえーほらーって言ったらおめーアホかよーみたいな、アホのミクスかよーみたいな。でも普通にアホって言えばいいしな、そしたら。あしかかすってないしな。で も日傘男子は確かに今年流行るって言われてた気がします。で美文字とかも番組がありましたもんね。夜に女性の講師の方がねこう字をうまく書くにはっていうので点数つけたりとかしてやってたの私見たことありますよ。で弾丸登山とかも流行ってるような気もしますけどね。裸の美奈子、なんか裸のってのを見た気がするんですけど美奈子さんだったかな。でもここで引っ掛けるかな。だし押したら勝ちって聞いたことがないんですよ。押せ押せどんどんみたいな感じなんですかね。三刀流って言葉は昔からありますけどね、両手とあと口に加えてザザザザみたいなそういうのあるとは思うんですけど、それこそワンピースとかねジャンプ作品でありますよね。とかスネップ、スマップじゃなくてスネップ、なんか N と M 近いですけど、なんかどういう風にかけてくるんだろうわかんない。でもこじらせおじさん、もうこれも聞いたことないんですよね。皆さんありますかね。こじらせおじ、何をこじらせてるのかで中二病とかそういうことですかね。あーでもちょっとこじらせおじさんは本当に何にも聞いたことがないからこれはちょっと偽物に入れてみたいです。でからアマロス、これアマロスも初めて聞きましたね。ひらがなでアマにカタカナでロスって、これも初めてだし、スネップ、スネップ、スネップでいきましょう。アマロス、スネップ、こじらせおじさん、この3つが偽物なんではないでしょうか。正解はブワーブブー、え、1つもかすってないですか。1つ当てた。あ、こじらせおじさんが偽物。でもこじらせおじさんっていう言葉自体はその流行語ではないけれどもこの世に存在はする、存在しない、こじらせ女子っていうのがノミネートされている言葉。そうなんですね。ちなみにこじらせ女子っていうのはどういう意味なんですか。女性としての自意識は高いが、どうせ私なんてとか劣等感を感じていたりとか、いやイケメンが怖いとかね、褒められても素直に喜べないとかね、なるほど、こじらせ女子。なんか確かにそう言われてみるとなんかそういう風潮をなんか聞いたことがあります。なんか私もちょこっとこじらせてるかもしれない、もしかしたら。いかん。あとは他の偽物の言葉は何なんですか。あと2つ、三刀流。はあ、三刀流は違うんですね。そこなんで三刀流という言葉を選んだんですか。二刀流が本当だから。あ、二刀流はノミネートされてたんですね。ちなみに二刀流っていうのはどういったあれなんですか。ちょっと質問攻めで構成作家さんがすっごい忙しそうにしてて申し訳ないんですけど、でもだってわかんないんだもん。すごくわかんないんですもん。二刀流、大谷翔平のプロ1年目二刀流挑戦は成功だったのかって記事が出てきましたね。あ、投手もして野手もする、投手もして野手もする、あははは、なるほど、これファイターズの二刀流、あ、そういうことなんですね。なるほど、ははん。で、ちなみにあと一つは何ですか。押したら勝ち、あー、引いたら負け、あー、楽天のマー君のセリフ、はー、押したら勝ちってのももしかしたらね、今年のミネートされるかもしれない、逆にね。なるほど、私の中では全然流行らなかった。なるほど、わかりました。でもすごく勉強になりました。流行していた言葉、それからまあ偽物はね、実際はどうなんだっけ、あ、そうだ、三刀流、ほんと二刀流で、押したら勝ち、ほんと引いたら負けで、こじらせおじさん、ほんとこじらせ女子ということで、うわー、わかりました。あ、ほとんど外しちゃったな。でも勉強になりました、よかった。はい、ということで今後もこんな感じで偽物仲間を探していきたいと思います。以上、偽物でした。妄想、さまざまな妄想シチュエーションを送ってもらって私が妄想する、そんなコーナーです。どうしてこんなコーナーができてしまったんですか。私公式ホームページ見たんですけど、妄想が得意な遠山さんみたいな、まあまあまあ好きですよ、妄想は、よくしますよ。皆さんからもねすごい数の妄想が送られてまいりまして、どうもありがとうございます。ちょっと早速やってみますか。 妄想、まあ、ちょっと小手先、小手先じゃない、小手試し、あれ手試し、ん肝試し、あ、なんかこんなことなっちゃった。まあいいや、読みましょう、読みましょう。はい、じゃあ1通目、ラジオネーム窓枠さんま、千葉県にお住まいの方からいただきました。ラーメン店で一人でラーメンを食べていると、お店に好きな人が入ってきた。なるほど。あ、ここから私の妄想の翼をはためかせていくわけですね。あー、でもこれ妄想、先に一人でラーメンを食べてる方を男子か女子かっていうのはまたね、ここでまたいろいろ変わってきますからね。やばい、妄想のプロフェッショナルとなると、そこのね、基本的なねところをまずね、軸を考えないといけないから。そうだな、じゃあまあ女の子にしましょう。ラーメン先に食べてるのも女の子です。後から好きな男の子が入ってきます。よーい、スタート。あー、醤油ラーメン美味しいんだ。ガラガラガラガラガラ、えい、大将、やってる？あの子は同じクラスの、高則くん。あ、どうしよう、ラーメンなんて食べてるところ恥ずかしい。あ、でもここのラーメン屋さん、あの仕切りがあるから、あの姿が見えなくっていいかも。ちょろちょろちょろちょろちょろちょろちょろ、
あれ、佐藤じゃん。お前ラーメン食いに来てんだな。
あ、高則くんだっけ、高則くん。こんにちは。
お前何食べてんの？
私、あの醤油ラーメン食べてんの。
あ、じゃあ俺も同じのしようかな。じゃあ醤油ラーメン。
どうしよう、高則くんと何喋ったらいいのか分かんないよ。でも仕切りがあるから喋らなくても大丈夫かもしれない。静かに食べてよ。チュルチュル、チュルチュルチュルチュルチュルチュ
ル。おい佐藤。
あ、何？
お前もそしてもう食い終わった？
え、まだ。
あ、なんだ、まだ全然残ってんじゃん。お前やたら静かだからもう食い終わったのかと思ったよ。一緒に食い終わったらさ、出かけようぜ。
ほげ
ー、いかがですか？一蘭ラーメン。
そうですそうです、ちょっとイメージは一蘭でした。いや、どうですか、このちょっと普通のラーメン屋さんじゃないっていう、ちょっと特殊なシチュエーションを設けて、ちょっとリアリティあるっぽく、ある雰囲気でやってみました。え、敷居無視でしたね。違うんですよ、そこはちょっとこうやって背もたれに肘をかけて、こうちょっとふんぞり返るような空気で、おいさとーってやってるんですよ。で、ハウって後ろからこう見られてドッキリして、で、まあそうやってね、ちょっとこう、そういうロマンもあるんですよ。いいんですよ。さあ次のお便り行きましょう。じゃあこちらのお便りを行ってみましょう。ラジオネームフレキスチャンネル様よりいただきました。神奈川県の方です。放課後教室に忘れ物を思い出し戻ったら、好きな子も同じでばったり会った。なるほど。じゃあ男性が忘れ物を思い出して戻ったら、好きな女の子も教室にいたってことにしましょう。いきます、よーい、スタート。
いっけねー、家の鍵忘れた。これ取りに戻んねえと俺帰っても家開けらんねえもんな。ガラガラガラガラ、バン。美咲。
あ、高野くん。
誰だ、
高則くん。あれ、どうしたの、部活終わったの？
あ、おう、今終わったばっか、忘れ物しちゃってさ。
あ、私も忘れちゃったんだ。
え、お前何忘れたの？
高則くんに告白するの忘れちゃった。
ほげー。高則くん誰？高則くんは誰なの？私、高則くんって知り合い一人もいないんですけど。たから始めたがるのかな。ちょっと次違う人にしよう。これどうですか？
悪くない。
悪くない。お、よかった。ちなみにこれ、ほげーで終わらなきゃいけないっていう縛りはないんですけど、なんか、ちょっと、ちとげがよくほげーって言うんでね、ちょっと、しばらく、これでオチをつけていこうかなと思っているんですけど、
じゃあ次行っちゃいますか。ラスト、お、ラストですね。了解です。長崎県にお住まいのレイジー様よりいただきました。学校から帰っていたら雨が降ってきた。傘を持ってきていないため困り、雨宿りをしていたところに好きな人が通り、一緒に入るかと言ってきた時のシチュエーションでお願いします。
これ男男でもいいと思うんですけど、あの演じ分けっていう便宜上男性女性に変えようかなと思うんですけど、じゃあちょっとボーイッシュな女の子っていう設定にしてみましょうかね。
おお、これはちょっと富山も新しいジャンルにチャレンジだ。じゃあ行きましょう。よーい、スタート。
ああ、雨全然止まねえな。
あれ、
高森じゃなくてさ、な、
中田、お前何してんのこんなところで。
あ、岡部じゃん。
あれ、岡部、お前いいな、傘って。傘あっていいなお前。
え、なんだよ
さ。
あ、永田、
え、永田傘ないの？なんだったら一緒に入るか。
え、いいの？お前でもそれじゃあ肩濡れちまうぞ。
いいよ別に。あ、なんだったら私傘置いて走って帰るし、すぐそこだからさ。
あ、いいんだよお前そんなことしなくて。
いいよ傘貸すよ。
いいよ傘お前のだから。
じゃあ、
あいあい傘して帰る？
ほげー。全然ダメだった。全然ダメだった。これでもだってこれやっぱりあいあい傘しないきゃラブロマンスは始まらないですからね。でもこれ名前がまずしっちゃかめちゃかになっちゃうから、私も名前を書こう。中田と岡部。
言った割に一回しか呼ばなかったし。
ダメだ、まだまだ修行が甘いな。これからこのコーナー毎回続いていくかどうかはちょっとわかんないですけど、ちょっといろいろと私も妄想スキルを上げて、皆さんも面白い妄想シチュエーションを考えていただいてですね、一緒に妄想ワールドを広げていきましょう。ということで妄想でした。
終わりに来ました。はい、オープニングは初めにということでエンディングは終わりにということだそうですけども、いやーよかった。一人喋りだからやっぱりちょっとドキドキしていたんですけども、なんだかんだすごい長く収録自体はさせていただいて、これがもうちょっとねコンパクトにギュギュッとねなる予定ではあるんですけども、今正味1時間ぐらい実は収録しております。盛りだくさん富山喋ってまいりました。さあでもね、とにもかくにも明日からアニメスタートでございますので、皆さん楽しみにしていてください。これからバシバシ私も盛り上げていきたいなと思っております。ヒューヒュー、ね、ぜひねゲストの方もお呼びしたいなと今後思っておりますんで、ね、花澤さんとか内山幸喜さんとか、ね、その他いろんな方がいらっしゃるんで、今後の展開に要注目でございます。さて、ここでコーナーのおさらいをしていきたいと思います。感想はアニメを見て感じたこと、作品への質問などアニメにまつわることなら何でも OK。 ふつおたは私に聞いてほしいことや身の回りで起きた出来事にカタカナ4文字のタイトルをつけて送ってきてください。もうそうは私に様々な妄想シチュエーションを送ってきてください。偽物は用意された本物と偽物の中から偽物仲間を探し当てます。一言は毎回お題が変わる漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えていただきます。次回のお題もホームページに発表されているのでどしどし送ってきてください。そして嘘つきは私が番組のどこかで嘘をついております。どんな嘘をついたか予想して嘘つきコーナーまで送ってください。すでに私この番組中に嘘をついております。どれが嘘だかみんな分かったかな、どうかな。ぜひね、たくさんのお便りをお待ちしておりますので送ってきてくださいね。小見先生のメールもお待ちしています。実は小見先生、私も先日 初めてお会いしたんですけれども、とても気さくな方で優しそうな方だったんですけれども、そんな小見先生、小見先生来ていらっしゃいますか。本当すごい指針ですがどのコーナーでも良いので、ぜひあのメールを送って来てみてください。きっとお聞きのリスナーの皆さんも嬉しいと思いますので、ぜひ皆さん、そして小見先生、お便りよろしくお願いいたします。ラジオは毎週更新なので、第1話を見た感想も皆さんお待ちしております。一緒に楽しんでいきましょう。それではお相手は桐崎千棘役の遠山奈緒でした。ダーリン、またね。だから岡部いいって、私ほんとそこのカード曲がったらすぐ家だから、ほんとに傘貸すよ、明日学校で返してくれればいいからさ。いやそう言ってもさ、中田お前女子なんだから女子濡れさせて帰る男子なんていねえよ。お前ほんと俺いいからしばらくここで雨宿りしてっからさ、お前さ帰れよ。いいよ、傘貸すよ。いいよ傘お前の。でもさ、なんかこうしてる時間もいいよね。は？お前今なんつった？何も言ってないよ。なんならさ、もしよかったらさ、一緒に雨宿りするか？はっ！